深町健次郎の大人町遊び。大人町遊び。
さあ、先週に続きまして、今夜もですね、もう本当に肩書きとしてみればダンスの神様ですよ。福岡を拠点に、まあ実際東京、海外といろいろもう日本全国飛び回ってる、海外にも行ってる、坂見誠二さんに今夜も登場していただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ先週はちょっとね、いろんな話が出ましたけど、とてもまだ聞ききれないというか、やっぱりそれはもうね40年以上にわたる歴史をね、30分ぐらいで語ろうなんて、やっぱちょっと土台もともと無理がある話では
あったんですけど、どう飛ばしていっていいか、
うん、ただ少なくとも音楽が盛んな町福岡で、まあ、同じように実はダンスもものすごいカルチャーというか、うん、ものがこの実は福岡から、まあ、誠二さんや吉坊たちのね、まあ、リードによって、まあ、すごく生まれてきたという話だけは皆さんも初めて聞いた方もね、
うん、分かったんじゃない。若い子は知らないからね。
やっぱ知らない人多いんでしょうね、うん、まあ、どうですか。でもこれだけ今ダンスっていうのがかなりこう、まあ、市民権を得たというかね、うん、ものすごくこう一般化したじゃないですか。学校の教育にもなんなら取り入れられたりとか、うん、
それがまたね、うん、体育の授業でしょ。
そう
おかしいでしょ。
まあおかしいっちゃおかしいですよね、
こっち側から言うと。
まあね、
音でしょって、うん、じゃあ音楽の先生がこのね、まず、うんうん、その筋肉の問題でもないし、
うん、ね、そんな体操やるのとはちょっとまた微妙に違う、
ね
ね、かもしれないですよね。
音楽の授業でやれよ本当は、
うん、まあ確かに、
ね、とはこっちは思うけど、
うん、まあでもどうですか、こうそのやっぱり全然そのかつて吉坊とか誠二さんがね、うん、そのダンスをこうまだ何もないところから開拓していった時代からすると、うん、今も全然多分違うと思うんですよ。
文科省にいてですよ、
ね、
高校生とか
そういうのってどう感じてます。
いや誠二さんそこにも行ってるから。
あ、そうか、やっぱそこでも泳
ぎがかかったりして、その日本一のその高校生日本一を決める時の審査委員長とかさせられて、うん、あれも文科省認定になる前から言ってて、
うん、
でとりあえずその高校の先生たちももともとダンスしてましたとか、うん、っていう時代なの
がもう先生になってた
りとか、ね、先生になってて普通は先生でそういう人いないじゃない、
うん、
で実は僕 B ボーイなんですよとかマジかちょっとせやなんて踊ってた
らB-boy です
よ、踊れるんですよぐるぐる回れるよみたいな、
うん、それも面白いですね。
どこで学校に行ったんだ、なんかね、一年期したみたいな。
もうそんくらいだから一般化したというか根付いた
と、ね、一般化してる。そう、
まあ、あんだけアンダーグラウンドやったカルチャーが
そう
完全に今表に引っ張り上げられて、
ただ原因は先生たち、うん、うちの子もヒップホップやってるんですよねとか下かぶりして言うから、うん、カチンとくるから、うん、ヒップホップってギャングの文化なんですか、大丈夫ですかとか言いながらせわざと言いながらえそうなんですかって、はい、敵より叩き割ってなんとかシャッシャーって歌えるでしょよく聞いてください歌をってちゃんと曲も選ばないと危ないのがいっぱいありますから。
いやまあ確かに ねもうそういうこう、まあ、僕もね割とそういう音楽好きだから、
ね、
結構そのもう昔のギャングスタラップとか MWA とか ね、
あのエルクルジェンの時代とか、かっこいいね、実はそっ
ちだもんね。むしろやっぱその
辺はちょっと危ないことばっかり言ってるから、
もうだからパンクとかと一緒ですもんね、精神的にはね。
まあ、全く一緒、
もう反骨精神というかね、
そうそうそう、
もう社会に対してこう牙を向くみたいなね、
なんか、
う
ん、
そういうところもあったりして、
パンクがあったからまたロックもねちょっと変わったじゃないですか。
そうです、
だからヒップホップがあってまたソウルが変わったりとか、
変わったっていうね、
ブラックが変わったりとか、
うん、確かにそうなんですけど、まあでもある種やっぱ底上げというか、うん、かなりこうあれは増えたでしょ、そのダンサー人口はもちろん。
人口だけは増えて、うん、そのカルチャー的にはすごくその増えたんですけど、そこビジネスにできる人がうまく乗って、
うん、
ビジネスになってまたそこでまたどんどん増えてって、
うん、
でなって今キッズまで来てて、
うん、
でね、もうまあ芸能もそう、やっぱ浪江ちゃんみたいになりたいとか、
はい、
ね、もうなんか踊るのが当たり前になってきてて、
うん、
で、まあ、CD が出ないとか、
まあ、今また再ブレイクした DAPUMP も要は誠二さんが教えてた
そうそう一切でしょ大丈夫かお前って、はいって、
うん、
なんか未だにこうやってでしょ、やめろってダサいけ、うん、そのダンスはって、
うん、
スーモって言ってるからそれロックダンス古いダンスやけやめてくれって、
うんうん、
なんかもうだから再ブレーキはいいけども、うん、逆に言うとそれを分からずに教えたり、それをただビジネス目的でやる人が増えてきて、
なるほど、
で無法地帯になってるのが一つあって、
うん、
なんかもうどっかの公民館でその何も分からない人が
増えすぎて、やっぱりこうちょっと荒くなってるんですね。
そう、
うん、
もう本当公園で金取ってギター教えてる人がいたりとかみたいな感覚、
はいはい、うん、なんか良し悪しか、その辺は功罪というか、なんかいいところもあるかもしれんけど、うん、まあそうちょっとダメになってしまってるところもあるという、うん、そういう判断ですけど、
そうだからそれをなんかまあ正した、まあ、ある部分は正さなきゃいけないなっていうところで、
うん、
ちゃんと高校の学校の部分で教育の部分で動いてるところと、
うん、
あとはちゃんとその業界は業界で、
うん、
例えば ABEX さんとか LDH で、うん、EXILE のところで、はい、まあ、ちゃんとしたそのプロのリーグがあった方がいいんじゃないかとか、
うん、
っていう話もしてるし、うん、でこっち側ではまたリズムダンスとかヤルビクスとか、
うん、
もう下火になったんですよ、うん、ゴールドジムとかね、うん、でそういうところがやっぱあの要は象徴に認可されたいと、
はい、
っていうちゃんとしたルールがあるコンテストをしたい、
うん、
っていうので、もうそれもあっていいんじゃないですか、うん、やっぱなんか一個になるとやっぱ問題が起きてくるから、うん、やっぱそこはちゃんとカルチャーを守る人たちがいたり、うん、こっちにやっぱその新たなまあルールとしてスポーツとして捉えて、フィギュアスケートみたいにこの技を決めたら何点とか、うん、で芸術点が何点みたいな、うん、っていうのをちゃんとルールが分かったからこの人が勝ちましたねっていうのが分かるようなのがあってもいいし、うん、でもそこばっかになると今度はもうヒップホップなんてね、さっきの、ね、うん、ギャングスタラップじゃないけど、はいはい、カルチャーが壊れてしまうから、うん、そこをどうなんかこう場所をこういっぱい分かりやすく分けてあげるか、大人が危険がないように、うん、
なるほどね、そういうところはちょっとあるのかもしれないですね。そう、
年齢制限があるじゃないですか、ディスコだって。
まあね、う
ん、だから、うん、ここにはあんたたちが遊びに来ていいとこよって、ここはコンテストいいよっていうのを、うん、まあ、大人がちゃんとコントロールしないとめちゃくちゃになってしまうんで、
うん、そこでももしかしたら誠司さんのちょっとまだ仕事がいろいろあるかもしれないですね。じゃあそこちゃんと、
いやだからもう趣味は多分皆さんも仕事するつもりで大人の人たちが動いてらっしゃって、うん、こっちはスポーツ庁とかあの省庁にの目的 で、まあ、こっちは、まあ、エイベックさんとかそういうところはもうあくまでも芸能で、うん、芸能カルチャーで、でこっち側はまた普通のアンダーグラウンドで、要はその芸能に飲み込まれたくない人たちが、うん、その もちろん一緒にコラボするのもいいですけど、そのダンスが分からない人がダンスジャッジするのおかしいですよね、うん、みたいに、うんうん、でならないようにそこを守りたい人たちもいるし、うん、っていうのがちゃんとこう、でそこの会議には全部一応顔を出して、
うん、まあ、いろんなだからその温度差はありながらも、ただ実際問題今現実ね、ダンサーとして食えてる人口っていうかどのくらいいるんでしょうね。
ダンサーで食えてるっていうのはものすごく少ないと思う。
やっぱそれは少ないんだ。
少ない、うん、
こうなってきても。
そうだからあの、うん、例えばバンドブームの時に、じゃあそのバンドのグループも組まずに、はい、ギターがめっちゃうまいから、うん、ドラムがめっちゃうまいからって人はどっかにスカウトされたり、うん、でなんかスタジオ呼ばれたりするけど、うん、やっぱりなんかこう一つのなんかこうざっくりで流行って、うん、そこそこうまい連中がいっぱい出てくると、うん、やっぱその人たちうまいけど仕事ない人いっぱいいたでしょ、
うん、確かにね。
それと全く同じ、
ね、同じ状況、
同じ状況、ヤマハで教えてますとか、はい、でもそこで生徒3人ぐらいですみたいな、なんかあそこでも習える、ここでも習える音楽教室がいっぱいできましたみたいな、うん、と同じような感じ。
なるほどね。だからその底上げされてるようで、実はなかなかこうそこがちゃんとしっかり確立され
てない。増えてる人は相変わらず有名なミュージシャンたちばっかりで、うん、やっぱそのあれベースはあの人ねみたいな。
そう考えたらやっぱこう海外に行くしかないんですかね、最終的には。
っていう手を打つ人が増えてきて、ダンスは特に、う
ん、なんか日本人でもね、まあ、多少活躍するとかメディアでたまに
すごい今
いるでしょ、出てくるじゃないですか。
あの、まあ、僕らの後にもまた久留米なんですけど、うん、あの九州男児クルーって B ボーイのグループで、
ね、あーなかなかそれも来てますね。
あれね、あの、うん、一世っていうやつはもうあの日本人初、アジア人初、うん、でレッドブルーの BC1 というかずっと世界大会があって、ね、はい、で日本人初のチャンピオン、
それすごいですよ、
になって、うん、去年かな一昨年ぐらいで、で実はそいつがまたダンサーはまあ、ね、もうすごい、うわすごいって大騒ぎしたけど、うんうん、ダンス業界じゃ超有名人なんですけど、うん、一般人は全く知らない、
知られてない。
で実はその同じチームにディズニーランドのシルク・ド・ソレイユに受かってるやつがいて、うん、でそのディズニーランドのシルク・ド・ソレイユにレギュラーで出てるやつがいて、でそいつは騒がないわけ、うん、ダンサーはバカだから、うん、アンダーグラウンドのことしか分からないでしょ、うん、メジャーのとこ行ったやつ逆に分からなくなるんです。
へえ、それも面白い、
ね、お前をなんで気づかないんだろうねって、
まあ、でもまあもうちゃんと分かる人には分かってもらってるっていうか、そのねすごさ
で僕らが逆フェイスブックで、いやこいつシルク・ド・ソレイユに出るよって、うん、でその動画上げて、うんうん、もう頭で一回もこう手をつかずに、うん、一回ブンと回しただけで、うん、50回ぐらいずっとシュンシュンシュンシュン、どうなってんのお前、そこ氷みたいなぐらいずっと回ってるやつがいて、
なるほど、
シルク・ド・ソレイユにもそう、ディズニーの
それもやっぱ福岡から出てきたんですか。久留米からね、
久留米から。
誠司さんも久留米やし、
そうで、ね、そこの T シャツも持ってるけど、俺がいつ着るんじゃこのチームでブレイクダンスじゃない、九州男児クルーって先輩来てくださいって、ちょっと待って俺回りきらんすもん
今さらブレーカーだったら、
じゃあ立ち位置とスモークでこれが炊くねみたいな、うん、そういうやつがまた九州いっぱいいて、
いや本当、
ね、世界一がいっぱいいるのよ。
すごいですね。
でもやっぱそれを騒いであげる場所がないっていう、うん、でジャニーズの舞台とかに出てるんですよ、うんうん、手伝ってくれてて、はい、でだからそういうところにメジャーなところに、急に極端なメジャーなところに出しているんですけど、うん、なかなか一般人の目には止まらないっていう。
なるほど。いや今日もまあちょっといろんなそんな話から始まってますけど、これ2週目の今夜はですね、
はい、
ちょっとまあ B 面というか、うん、まあ、いわゆるこう仕事から離れて遊び心みたいな感じの話にしたいんだけど、まあ、もちろん、うん、まあ、今までの話から聞いて分かるように、うん、もともと誠司さんはその仕事としてダンスやってない、
そうそう遊び
ところから始まってるからね、もともとその遊び心はもちろんダンスにあるっていうのはもう分かってるんで、うんうん、改めてここそこ聞くまでもないのは聞くまでもないんですけどなんかダンスをしてない時のなんかね、誠司さんって何してるんですか。
ダンスしてない時が意外にあれですね、うん、あのこうスーパーで食材見たり、うん、 肉見たり魚見たりでフライパンこいつは焦げつかなさそうだぞでセラミックがどうだこうだで買ってみてつくじゃん
料理人
料理人でも頭決めたなんか何がセラミックじゃん
基本ちょっと毒舌っていうか
そうそうそう
イライラしてますよ
そうイライラなんかもうなんか、ね、なんかコマーシャルスばっかり上がってみたいでそれをまたすぐ買い替えるっていう人にあげて、最近流行のセラミックいるみたいな、あの女の子たちに、おばちゃんとかに、この鍋めっちゃいいっすよって、でめっちゃいいっすよって自分がもう使いたくない。
よしぼを引き継いでるじゃん。
そうそうそう。
嘘ついて。そう
炊飯ジャー買ったけど、なんかこう無せなんかびちゃびちゃしてるって、で新品だけど、こう新品買ったばかりでちょっとちっちゃいけん使わんみたいな。でとにかく新しいもの欲しい。
結構じゃあ料理してるんですか。
料理してるんですよ。
へちょっとそれは初耳。
意外になんかもう世界中じゃないですか、ドイツ行ったり、なんかその味を覚えてくる、でそれをなんかこう再現したくて、でやっぱそうなかなかその田舎の方で食ったやつってなんか例えばあのドイツで食ったフランクフルト屋台のやつとか、うちのはちょっとオリジナルのカレースパイス入れてるから、ソースに、でやっぱちょっとカレーの風味がして、だから美味しいで、そこに警官がいっぱいなんかドイツの警官がいっぱい立ちで食ってて、俺もなんかそこ紛れ込んでて、食ってたりして、それをなんか自分でこう
ちょっと同じ再現したくなって
同じそう再現したくなるねやっぱ、
まあ、それソウルトレインのダンスと一緒ですよね
そうそう、でやっぱそこに今度はそれを作るのに今度は道具にこだわってしまうっていう、
でなるほど
実際これこの鉄板で焼くとうまいもんねとか、油が流れてとか、韓国行ったらサムギョプサルの鉄板買ってきたりとか
結構これしますね
マジで
へえそうなんや
で友達作ってお前の母ちゃんが作ったキムチを送ってくれ爆発するかもしれませんよって言ったりあ聞いたことある別の冷蔵庫を買ってくださいで買ってみてでそこにいっぱい入れてたらものすごく臭くなって、
あれなんか発酵するからかな、
そうそうそう発酵するのよ、ね、膨らんでほっとくとパーンって本当に爆発する
もしかしたらダンサーなってなかったら料理人になってたかもしれない
なってたかもしれないなんか共通点がすごくあるって料理もなんかフランス料理やって、ね、和食やってってなってそれが全部経験してるからさ混ぜてオリジナルの料理作れたりでダンスもだんだんその例えばソウルミュージックから始まってヒップホップがあって、でロックの、デビッド・ボーイがロック、はいね、ダンスミュージック作ったりとか、でなんかだんだんイギリス行ってパンクミュージックでなんか それがスクラッチの中にコラボされて
でそこでまたミクチャーがあったりとかね
そう、でその音楽に合うまたダンスが生まれてきたりとか、はいはい、でレゲエが混ざってきたりってなるとこう一緒やん
なるほど料理共通してるんだ、
と思っておでなんかそのじゃあやっぱその全部のベーシックを知りたいなと思ってくると、なんかね中華の出汁だったり、和食の出汁だったりで、実は出汁がいっぱい増えてない、
なんかその誠司さんのもうこれはっていうなんか一品ってあるんですか料理させたら俺にこれを作らせたら
ああもう間違いないの味噌汁
お来た基本
味噌汁が一番
日本人
もう出汁よね
例えばどういう作り味噌汁をするとそのこだわりちょっと教えてくださいどんな誠司さんの味噌汁トゲな味噌汁なんですか
基本合わせ味噌ただ出汁がその鰹出汁じゃなくてあご出汁だったりとかなんかそういうのを全部こう混ぜてとにかく出汁だけで出汁まずぐーっと出汁だけで味噌入れる前にもううまい状態しないと気が済まない、
結構じゃあそれ料理だったんですね実は
料理
ダンス以外で
だから音楽もだからかなんかそのジャンル分けで好きな人が、カントリーが好きでロックが好きで、ソウルミュージックが好きでっていう人にはちょっと失礼かもしれないけど、その線はどこにあるって聞きたくなって、線はないでしょって、ね、ざっくりは分けた方がいいけど
グラデーションですもんね
そう、でそれを考えると、実はあれいい音楽か悪い音楽か、ダンスも一緒いい音楽、ね、ダンスか悪いダンスかみたいな、分け方で本当はいいんじゃないのかなと思うと、でもそれがやっぱルールがなくなるとヒストリーもなくなってしまうから、
まあ、カテゴリーじゃあどうしてもせざるを得ない
とかねそう、そのねやっぱこう四つ打ちとかエイトビートとかっていうのもあるから、やっぱそこはやっぱ知った上で、知った上で崩したいというか
そうねでもそこで混ざるとこからまた新しいものが生まれたりするのはね
そう
料理もダンスもある意味音楽も全部一
緒でも知らなかったら、ねね、も自分ほらどこ出身かもお前ロック出身やねとかね、分からなくなるのもひどい話やね
と確かに、ね、さっきのね、まあ、教育に取り込まれたらちょっといきなりおかしくなったって話と一緒でそうですよねやっぱある程度やっぱルーツをちゃんと知った上で、混ぜていく方がやっぱり
そうなんでフランス料理トングばっか使うのかと思ったら、やっぱパスタ多かったりなんか、ね、ソース類が多かったり、意外にね料理っていうのはあんまりなくって、ほとんどなんかソースの方に時間かけたりとか、で中間になるとやっぱどうしてもなんかねいろんな薬味が入ってて漢方みたいなのが
なるほどでもダンスで言ったらその道具って何ですか
ダンス、俺はもう意外に使い分けですね、靴。
あ、靴、なるほど。
やっぱ昔は
どういうこだわりですか、
要は靴は。ファッションも、うん、昔ってスニーカーなかったでしょ、うん、タップダンサーもそうですけど、うん、結局革靴履いて、
そう、ね、
でいいお店行けば大理石だったり、うん、でそこでみんな滑って踊ってる、
床に寄って
エンターテイナー
は、はいはい、
で滑って踊るダンスなのにそれでスニーカーで踊ると、うん、スニーカーってめちゃくちゃ楽だけど、う
ん、キュッ
あるいは止まるように作ってあるから、
うんうん、
その要は氷の上でかっこよく見える動きが、うん、ね、その雑草の上でかっこよく見える動きでも真似できるはずがないし、
うんうん、
それで滑る踊りは滑る靴でやった方がちゃんと身にかなっているし、
なるほど、
うん、っていうので靴は意外に使い分けるし、
そのだからフロアによってこう使い分ける、
そうそうそう、使い分ける、あとそのダンス表現したいダンスによって、ちょっと昔の匂い出したかったら革靴履くし、でちょっともうちょっとキレがいいような、そうすると逆にスニーカー履いてやっぱ止まった方がいいし、
うん、
クイック止まった方がヒップホップとかいいし、
やっぱ靴やっぱ大事なんですね、ダンサーにとっては。なるほどね。さあいよいよこう2週目も後半に差し掛かってきまして、まあなかなかこうやっぱいくら聞いても聞ききれない話だらけでねありますけども、まあね、考えてみたらもういろいろ僕も個人的な話をさせてもらうと、そもそも僕よりもうちの嫁の方が誠司さんと先にね、
そうですよ、
つながって、もうちの嫁
同じチームですよ。
そうそう ね
仲いいじゃなくて同じチームです。
いや本当ですよ。だからまあそういう意味ではね、やっぱ多分誠司さんの踊ってる姿を多分うちの嫁がまだそのジャズダンスだっていうことをまた習い始めた頃に出会ってやっぱハマっていってるわけです。
お客さんできてる
でしょ
みんな、
うん、そうそうそう。だからもう僕もそこで、まあ、ある種、まあ小松宗一郎の話も先週しましたけど、うん、まあ、それもあったけど、やっぱ嫁からもちょっとそういうダンスカルチャーっていうのがね、ちょっと僕自身も
そうよ、ね、
福岡ってやっぱすごいなって改めてやっぱ思ったところではありましたけどね。
嫁さん、ビーバップクルーが先、JBZ が先、
ね、いやどっちやったかな、それ聞いときゃよかったな。でビーバップクルーも結構多分出入りしてたはずです。でワイルドクルーのメンバーにも なんか入れてもらってたはずなんですよ。
あのね、ビーバップクルーができる前 そのパシャクラブにも遊び来てたから、兄弟で。
そうですね、
だから、うん、そのチームを置いといて、うん、あの
誠司さん誠司さん言いました、
めっちゃ古い、
うん、でしょ、うん、
あの知り合いとしてはめっちゃ古くて、
うん、
ディスコの俺がまだ DJ してる時のお客さんだから、
う
ん、でそこで兄弟でジャズダンスしてたかなんかして、うん、だからめっちゃ上手いダンス。
女性ってどうなんですか、あのほら、まあ、割とどっちかというとダンスばっかりにこう割とスポットが当たりがちな、
うん、
まあ、シーンでもあるけど、うん、女性ダンサーっていうのは、
女性ダンサーはだからその火付け役がお宅の奥さんたちで、
う
ん、
まあ、あと長谷川先生とか、
そう長谷川先生が、うん、まあ、ジャズダンサーで女性でも、うん、ちょっと派手でかっこよく見える動きをしだして、
うん、
でストリートと混ぜて、
うん、
だからストリートと混ぜたから僕らとコラボできるようになって、
うん、
でそこの一発目がお宅の嫁だったり妹だったり、はい、あともう一人ほら誰だっけ、
ま、あの雅子ちゃん、
あ雅子もだ、
うん、
もし言ったじゃん、あの細いのが、
めぐみちゃん、
めぐみちゃんそうが初代よね。
あそっか、やっぱあの辺
のね、そこが初代、多分博多の。
そうですよね、
うん、でもそっち側ってもともと基本ができてて、
うん、
バレエとかちっちゃいとかやってるから、
うんうん、
俺たち吉本と俺らはもう本当雑草のとこからね、
うん、
畑その草っぱが急に出てきた変な、ね、
いやいや、まあまあストリートですから ねストリート育ちですから、
なんかでっかいしょなんか草と思ってたら木が出てきたぞみたいな。
おうおう、
でそっちはもう完璧にバレエとかやってるからもう、ね、うん、ちゃんとターンはできる、あれはストレッチしたら、
いやでも言った嫁が言ったのが、その誠司さんやっぱ貪欲なのは、うん、逆にじゃあそれ自分ができないことを教えてくれって逆にね、
そうそう
言われたりして、
今でも、
うん、
もうあの後輩だろうが長谷川のスタジオだろうなんでも、ね、
うん、
もう習いたくてしょうがなくて、
うん、
なんでだかもう深町ちゃんと喋ってたの楽器のこととか、
うん、
すげえ聞きたくなってくる、
うん、だからなんかそれがすごいね、やっぱ
盗みたくな
る、熱心ですよね最近
は。いや欲しいのよ
料理の道具と一緒で
そうそうそう、深町ちゃん最近音楽と福岡どんなやつがおるとみたいな、
うん、なるほどね。
でこんなファンクでとかロックをやっててとか聞くと、
うん、
どんな聞かしてそれちょっと、
うん、
でそれでちょっと踊ったらどうなるかなとか、
うん、
もうすっごいなんかもうこいっぱい聞きたくなる。
基本はやっぱ好奇心の塊なんですね。じゃあ
なんかもう飽きるのまでね、
うん、
だからそこで止まるのが嫌でなんかこう、う
ん、常になんか探す、
もともとずっとこうね、なんかどこでもいいか、うん、崖から落ちてもいいから前をこう走っていく方だから、
うんうん、
なんかそういうなんか自分で探す癖があって、
なるほど、
宝探しみたいな、
うん、だからまあダンスの神様として崇められてるけど、うん、まああまり全然そこでこう上からという感じにはなってないんですか。じゃあ
だって、だから未だにね、嫁たちが何してるのフィギュアしてるって、
うん、
相変わらずやね
まあね、
同じタイミングで俺もローラースケートで ピケピケやってたんで
ローラースケートやってるんですか最近、
ね、似たようなこと考えてんなと思ってーローラースケートで、ね、ずっとまあ その場で狭いところでずっとで、うん、サイドウォークとかムーンウォークみたいにふわふわふわしながら踊ってたらどうなるんだろうとか、うん、
あ面白いそれ、
ねうん、音はずっとなんか何の音が合うんだろうその場合はとか、うん、ロックで踊ったりすると余計面白いのかなとか、うん、ワニーとか言ってゴニョニョニョニョって、うん、
ね、いやだけどなんかほら流行って必ず誰かが作るものだったりするんだけど、うん、まあ水さんそっち側ですよね、だけね。だからなんか誰かにこう踊らされてっていうよりは、うん、自分が踊るタイプだから。
そうそうそう。イギリス行って、ね、うん、そのそういうぶっ飛んだ連中と仲良くなって、うん、思い当たるのそれなんだみたいな、うんうん。でも向こうもやっぱ質問してくるよ。うんうん、日本人だろお前。
多分政治さんしか持ってないものも多分持ってるはずですからね。うん、向こうにはないものもね。
で黒沢が、うん、なんでこの黒沢明はこの色を使うんだって、うん、俺友達じゃねえか知るわけねえだろ
そこまで質問されて、ね、何でも日本の言葉、ね、
分かってるみたいな、うん、多分同じ感覚で、
なるほどね。これからそのダンスシーンとか、うん、その誠司さんが目論んでることでいうとどうですか。
僕が目論んでるのはもう一個ランクをダンサーっていうランクを上げれないかなっていう、うんうん、芸能人じゃなくて、うん、とにかくやっぱり結局その芸能人になんなきゃしょうがないんでしょじゃなくて、うん、
アーティスト
っていうか、うん、ダンサーのまんまプロになれるっていう、うん、そのバックダンサーじゃなくて、うん、あくまでもメインで、だからプロダンスチーム同士のバトルをさせたくて、うん、だからやっぱそのダンスリーグみたいなのがやっぱ欲しくって、うん、でそのバスケットとかサッカーみたいな、はい、じゃあまあそこにスポンサーがいて企業があって企業のイメージでもうついてもいいから、うん、とりあえずもうダンサー、うん、お前何目指してるのってダンサーです、うん、でとりあえず給料毎月 5,60 万もらってます最低でも、うんうん、っていうようなもう仕事としてダンサーってはっきり言える、うんうん、今ダンサーって言葉だけで、ね、食ってるやつってほとんどいないから、
なるほど、
やっぱバイトしながらとか、うん、逆に食えてても多分その本当一部の人間で、うん、ね、地方レベルだったら例えばね 3,40 万稼げば大したもんだろうし、うん、やっぱ東京の振り付けでも東京とかでもダンサーじゃなくて実は振付師が一番金稼いでて、
そうですよ ね、うん、
もう後輩の結局パパイ鈴木たちも全部そうだし、うん、でダンサーというのもどっちかって振付師だから、うん、やっぱ振付っていうやっぱアートだから、うん、やっぱそのギャラも高いしランクも高いし、
まあ、その CM の仕事だったりとか、ね、いろんな、まあ、ありますもんね。
そう、著作権みたいにね、音楽で著作権みたいにやっぱ作詞作曲みたいな立場が、
は
い、
同じことですもんね。
同じことだから、うんうん、でみんな若い子たちはそこ
があんまそこ目指してる人はあんまいないのかな、その多分、ね、振付師とかコレオグラフ、うん、
シンプルに何かこう悪く言うとバカだから、うん、ダンサーって、うんうん、とにかく踊りがう
ま
ければいい、
まずかっこよく見せたい、
そうそうそう、でバトルに勝てばいい、うん、やっぱそのビジネスってもうちょっと大人になって冷静になったら始める、うん、あこれで稼げるのかな食っていけるのかな、うん、って考えたところにそこにやっと頭が働いてくるのかな、うん、でそうなった時に僕らが何か道を作ってあげれたらなっていう、
なるほどね、うん、
っていう道を何か作ろうとしてる。
まあ、だから本当の意味でのこうダンサーとしてプロのダンサーを作っていきたいっていうか、
うん、そう
そういうとこですか、
土壌を作りたいっていう、
なるほどね。
だからなんかこう作家だったら FIFA みたいな、
うん、はいはい、
う
ん、
ああいうの、
ま
あ、
外国も行くし、
外国のオーガナイザーも知ってるし、
世界共通の何かがあって、
フランス、中国、ドイツ、もちろんアメリカが逆に一番ない、アメリカってやっぱもうオーディションってプロ目指してしか受けてこないから、
そ
う
か、
そう、アンダーグラウンドの、うん、でなんか染み出って感覚があんまりなくって、うん、でもヨーロッパ各地も北欧にもロシアもやってるし、うん、でそういうところのオーガナイズが集まって、うん、ちょっとプロリーグやんないかみたいな、うん、っていうのでなんか、
ね、でもね僕ね、まあ、もちろんその音楽っていうのは、まあ、さっき話が出たように著作権があってね、うん、よりそのプロで食えてるという文化は先に作れたような気はするんだけれども、うん、僕逆にダンスのすごいところは、うん、言葉いらないじゃないですか、うんうんうん、そこの良さって絶対ありますよ、ね、うんうん、だからさっきの今世界中どこでもね、うん、その共通言語というか、うん、文化がちゃんとこう成立するという。
そうそうそう。
で日本のどんなに才能あるね、そのアーティストでも音楽でやってる人は、例えばどうしてもその歌詞が日本語であれば、うん、なかなかそう突破できない壁があったりはするんですよ。
わかります。
だそれがダンスに限って言うと、うんうん、もう関係ないじゃないですか。もう体で表現する。
だから僕らもだからそれでハウスミュージックを使ったりするんですよ。うーん、ボーカルがないやつ余計。
なるほど。
ちょっとクラシックミュージックと一緒で、うん、でほら運命ってねタイトルついてるけど。うん、歌なんて入ってないじゃないです
か。入ってないもんね。
でもみんなそのジャジャジャジャってなんかその運命みたいなのを感じるわけじゃないですか、うんうん、でそれに一番近いのがハウスかなと思って、いろんなハウスミュージカルでしょ、うん、もちろんクラシックをサンプリングしてもいいし、はい、っていうような、要は語源が関係ない、うん、で何語も入ってない、うんうん、中国もロシアもアメリカも入ってないようなやつで、うん、音楽ビートだけ、うん、ビートもそれ生でやってもらってもいいですけど、だからああいうもので踊った方がやっぱ一番いいのかなと思ってて、う
ん、なるほどね。
さっき言った国境がないっ
ていう、うんうん、だからそういう意味じゃ可能性がまだまだ、ね、
まだまだまだ、
うん、あるというか、うん、
世界共通のなんか流行りを作れるし、
うんうん、 いやだからもっとね、本当そのなんだろう、やっぱりこうそういうことも含めて誠司さん込みでなんかちゃんともうちょっと認められるね、うん、状況を作りたいですよね。
作りたい。だからまあとりあえず福岡って作りやすいじゃない。
うん、確かに。
いい意味でちっちゃいから
実験的な場所でもあるし、
でなんかいっぱい仕掛けてあげたいなと。
番組でもしますか、また改めて。
しましょう
ね。
ね、
うん、なんかそれを本当また改めて福岡から発信できたら、
もう本当になんかね、
いいですよね。
もう俺たち別になんかね、金、うん、金儲けいらないから、もう
楽しければいいっていうね。
そうなんで、
まずそこ前提ですよね、うん、でしかもこれ誰も知らん名画って、
そうそう、
でこれちょっと
これ一番大事
どげんみたいなそれがちょっとやれたらいいです
よ、ね、あとここにだからね、僕らの共通でカルチャーとしてはやっぱりね、うん、ファッション関係の人がちょっと一人スペシャリスト
だと。あ、なるほど。
デザイナーまでいかなくてもいいから、
うんね、音楽、ダンス、ファッション、
ファッション、うん、この3つはやっぱね、
そのカルチャーの基本的な、
カルチャーと、そう、
うん、まあ、あとアートもあってるかもしれないですけどね。
もちろんもちろん、
ね、そういうの
グラフィーがあったり、
ね、うんうん、そういうのもあったらよりまたこうちょっと福岡ならでは的な
独特のイベント、カルチャーを、ね、
うん、
でそれがまた博多独特の音楽で、
うんうん、
ロックが混ざって、それだとフォークでもいいし、
うん、
でそれにちょっと踊りやすいビート入れてもらって、うん、でそれに合うようなダンスを俺たちが作ってみたいな、うん、でだったらこの、その、うん、そんな動きするんだったらこのファッションがよくねみたいな、
うんうん、確かに ね、うん、
っていうやつがいて、
オリジナルカルチャー、
そうそうそう、
ね、福岡から
でそのステージとか照明とかをデザインするんで、なんかね、そのアーティストがいたり、
うんうんうん、
っていう風になると、
まあなんかその狭い町やから逆にそう混ぜやすいですよね、そういうね。
あの、要は福岡の遊び方でもいいもんね、
うんうん、
もう一人言い方したら天神流でもいいし、
そうね、うんうん、まあ、その町から生まれたものでもいいしね、
もっと知恵とかでね、これラブ FM 流です、
うんうん、
でうちの身内だけです、
いやそれがもうある種どっかブレイクするっていうか世界に
トップ、そう、
通用するものができるかもしれないです
ね。飛ぶすぐ飛ぶ、
本当ね、
なんかそういう遊びができたらもう一番最高よね。
まだまだ、じゃあちょっと誠司さんも頑張ってもらわないかんすよ、これ。
頑張る、なんかもう
そのダンスのね、まあ、代表として
自分は動かずに人を動かして教えるから、ちゃんとね、動き方教えるから、振り付けもしてあげて、
行きましょう。
ただもうパワーがないから、ね、お前これをちょっとあと3分動けと。
いやもう本当、でもね、誠司さん頼みますよ、あの吉坊みたいなことならんこと。
あ、僕はもうあれですよ、もうだから 3年
吉坊も背負ってますから、ね、言っとっても。
そうよ ね、
ね、
さっきから吉坊って言うからね、
そうそう、
だから俺は吉坊って言ったら、
もう見えてるんですもん、ちょっとそこはもうね、WIS です、
スタジオなんですけど Wi-Fi が飛んできますよ、ね、吉坊の横田 Wi-Fi が。
いやだけどもうそこね、もう本当そこを背負ってるからもう誠司さんにはもう倒れてほしくない、まだまだ。
いやそこ言ったらね、お宅の夢にも言っといてくださいよ。
あ、そうね、そう、まあまあ本当ここからはもうちょっと結婚もちょっと留意したら、
ね、
いかん年にはなってますから。
そう、吉坊忘れちゃいかんよって。
いや本当ですね、
氷の上で氷の上でも吉坊ちゃんと思い出しとって。
いや分かりました、はい、本当、まあ、これからもね、じゃあちょっとそういうとこでまた面白いことしていきましょうね。
はい、
おう、いやでも本当すごいね、なんかこの番組始まって以来またダンスシーンっていうのがなんかすごくまた見えてきたし、改めてこうちょっとあの皆さんにお伝えできたんじゃないかな
と。僕らがちゃんとね、音楽やっぱくっついとこうっていうのをね、うん、ちゃんとくっついとこうっていうのを分からせないと、
う
ん、
もう貴重な話がたくさん聞きました、うん、本当ありがとうございます。
ちょっとあの、うん、遊びを大人の無駄な遊びに付き合わせましょう。
う、うん、まあ、まさに大人町遊びせない感じです。
どんどんどん
ね、
うん、
さあ、あの、まあ、坂見誠司さんはですね、現在関西コレクションエンターテイメントというね、KBC の、 あの長浜通り挟んだ真向かいにあるところでも番もありますから、
プロデュースですからね、一応ですね、
プロデュース
一応は、はい、
ね、いうところがありますんで、まあ運が良ければちょっと誠司さんから直接教えてもらったりもできるんで、まあ話聞くだけでもちょっとね、もしかしたら遊びに行くっていうのもね、
そうですね、まずは喋ってる方が楽ですけどね
まあ遊びに行くということもあのいいみたいなんで、ちょっと行ってみてください。
ま
あ
詳し
い
ね、たまに吉坊がね、
あ、そう、
吉坊の Wi-Fi が僕らのとこ飛んできてるんで、どうも
ちらほらちょっとなんか見え隠れするというね
なんかね、これ喋っててもね、二人で吉坊の名前出してるもんね、
ね、ほんとほんと、もうついつい出させられてる感じも、
出させられてる感じがする
しますけどね、はい、まあ、そんなことでもうほんと、あの今日は、まあ、先週もそうでしたけど、貴重な話ありがとうございました。
ありがとうございました、
は
い、
またどっかでね、ちょっとやっていきましょう、
やりましょう、
はい、ということで、ダンサー坂見誠司さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。どうも
LoveFM Podcast、
LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。 LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね。
LoveFM Podcast。